愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。子どもたちと共に捧げる中で、今日も特別な祝福の祈りに導かれてまいりました。敬老の日に合わせてご高齢の先輩方を覚える、祝福を祈る、毎年重ねてきたことです。石神教会では私どもが着任する前はどうだったのでしょうか。古くから行われている教会もあればそうでもない教会もあるかもしれません。けども私が関わってきた多くの教会では、同様にこの季節、高齢者祝福敬老祝福の祈り、このような営みがされてきています。もっとも敬老とか老人とか高齢者、そのような呼び方をするとき、私たちいつの頃からか、それは一体何歳からが対象になるのかということが気になるようになっていきました。問題にされるようになっていきました。かつて私の青年時代、母教会で過ごしていた頃、母教会ではこの敬老祝福の祈り、対象になるのは70歳以上、そのように言われていたと記憶しています。その日の礼拝に来られた方たちのために、信者のある方がカメラで必ずお一人ずつ写真を撮ってくださる、この写真を最後の時に使うようにと渡してくれるそうですが、そのような方が何十人もいたら、とてもそんな作業はできないでしょう。きっと数えるほどだったのです。それは私の青年時代、30年も前の話です。20年以上前、私は前任地の教会、藤沢の教会に赴任しましたが、その時その藤沢の教会では高齢者祝福敬老祝福対象は75歳以上とされていました。75歳以上、後期高齢者というふうに今では言われる年齢です。ある意味では高齢の方の対象としてはふさわしい年齢かと思いますが、しかし私どもが赴任してすぐに、翌年ぐらいだったと思いますが、その75歳引き上げられました。80歳、80歳以上の方に限定する。その教会でもやはり教会学校の活動で祝福のカードを用意してくれていたのですが、75歳以上にすると、少し大きな教会でしたから100人を超えてしまう。とても子どもたち、もうすでに多くはいない子どもたちにそのカードを用意してもらうのはとても間に合わないということになって引き上げました。80歳にしてその人数は70人80人ぐらいまで少なくなったと記憶しています。それでも70人分80人分を用意してもらわなければならなかったのですから、子どもたちは随分大変な思いをしていたかもしれません。私どもがこの教会、石神教会に赴任してきたのは9年前です。9年前に赴任してきた頃から90歳以上の方を対象にというようなことを教会学校の講師者の皆さんとも話をしてきたと思います。プレゼントカードをそれぞれ用意させていただいてきました。最初の頃、9年前、90歳以上ということでカードやプレゼントを差し上げていた方々、その方たちは皆すでに天上の生徒らの礼拝に加えられていかれています。そのような方たちがかつて多く座っていらした前の方の席は、その後埋まらないまま空席であることが多い。なかなかそこにおいでになられない。90歳以上の皆さん、権利がありますから、どうぞ前の方においでいただきたいと思います。その方たちのことを、しかし私たちは覚えながらこの特別な祝福の時を過ごしているわけです。今年子どもの教会で17人分のプレゼントを用意してくれました。日曜日ごとの礼拝、 この礼拝堂に共に預かれるという方たちばかりではありません。今日も私からカードを差し上げた方はそのうちの半分にも満たない方たちけれども、それぞれの置かれたところで先に天に迎えられた先達に導かれながら、私たち皆一人の神様、一人の天の父を礼拝する群れに加えられている、これは確かなことでありましょう。先達、先輩方の人生の日々、このことを私たちは必ずしも詳しく知るわけではありません。お語りくださる方もあればそうでない方も、いえそもそも長い信仰生活を送ってこられた方もあれば、信仰の歩みということではそれほどでもないという方もあるでしょう。人生の晩年に差し掛かってから信仰生活に入られた方もあるわけです。いろいろな方がある中で語りにくいという方もあるかもしれません。それぞれの人生の歩みの中、どのように教会に招かれ来られたのか、どのようにイエス様と出会われたのか、どのように神様の恵みを覚える生活をなさって来られたのか、本当であればお一人お一人にこのような機会にお聞かせいただきたいとも思います。聞かせていただければ私たちも励みになるのは間違いありませんけれども、語ることが難しいという方があるのも確かです。あまり語りたくないという方もあることでしょう。私はそうならばそれで良いというふうにも思います。たとえお語りにならなくても、たとえ私たちがそのような方たちの信仰の歩みに聞かせていただくことがなくても、天の御父はご存知でいらっしゃるからです。一人一人の人生を天の御父はご存知でいてくださるのです。その人生の中で与えられた良いことも悪いことも全てをご存知でいてくださるお方がいらっしゃる。私たちには人には語れないことがあります。隠しておきたいことがあります。そういうことを天の御父はご存知でいらっしゃる、ご存知でいらっしゃるけれども、それをあえて天の御父は暴露したりはなさいません。そのまま隠しておいてくださるのです。父親様から天の国のことを学ぶのが弟子たちの教会だ。そのように今日の福音書で私たちは聞いています。天の国のことを学ぶ教会は、お互いにそのようなことを大切にするところではないでしょうか。私たちがお互いに語ることができないこと、隠しておきたいこと、そのことを天の御父はご存知。ご存知の上でそっとしておいてくださる。だから私たちもあえて聞き出そうとはしない。隠しておきたいことは隠しておいてよい、そのまま隠しておいてよい。私たちは皆天の父の子供たちです。御父がご存知でいてくださるならば、私たちが互いに詮索し合う必要はありません。もちろん私たちは自分の意思でこのことはお話ししたい、語ろう、そう思うときにはお互いの間で包み隠さず語っても良いのです。今までは隠していたけれども、勇気を持ってみんなに聞いてもらおう、そのような時もあるでしょう。そのようにした時、私たちの語ること、黙っていたけれども勇気を持って口にしたことをただ黙って聞いてくれる友がいるならば、それは幸いなことです。何の論評もせずに、余計な助言などもしないで、 ましてや聞いたことを誰か他の人に告げ回ったりすることもなく、ただ静かに黙って聞いてくれる、そう信頼できる人があるなら、友があるならば、そのように思えるならば、語れること、隠さずに話せることがあります。ただ多くの場合、私たちは残念ながら口をつぐむでしょう。隠さずにいられなくなるのでしょう。自分の中にしまい込んで蓋をしてしまう。自分自身でも見ることがないようにしてしまう。自分自身で思い出したくない、耳にすることがないようにと封印してしまう、そういうことさえあるかもしれません。実際私たちの人生にはそうしないではいられないようなことが少なくないのです。もう思い出したくない、そういうことが山ほどあるという方もあるでしょう。もう口にしない、思い出さない、封印をしておく。良いことにしろ悪いことにしろ、私たちはそのように閉ざしてしまうことがあります。もちろんそれは他の人から見れば大したことではないかもしれない。そうでも、そうであっても自分にとっては違うのです。自分にとっては隠して封印しておくしかない、そのようにしか思われないことというものが私たちの中にはある。牧師として立てていただく中で、このような日曜日のご奉仕はもちろんですが、特別な役割だと思っていることの一つは、皆さんのご葬儀を執り行わせていただくことです。早くから自分の葬儀の時はこうしてほしいということを書いて牧師に託してくださる方もあります。そのようなものがあると確かに葬儀の準備はスムーズにいきます。けれども皆さんがそうだというわけでもありません。多くの場合はそのようなものを託してくださることはない。それでも私に限らず、牧師は信者同士の皆さんよりは皆さんのいろいろなことを知っていることがあるかもしれません。ご葬儀を執り行う中で必ず個人の人生を振り返る時があります。その生涯を紹介するわけです。どのように紹介しようか準備をしながら思い悩むことがあります。亡くなった方のことをよく知らなくて悩むこともありますが、知りすぎていて悩むこともある。あのこと、このことを知りすぎていて悩むこともあります。他の人には語られなかったであろう思いを牧師としてお聞きしていたりする。隠されていた事実をご本人やあるいは周りの人から知らされたりすることもある。いろいろなことを聞かされる中で、牧師によってはともかくその人の人生の良い局面、誰もが褒めてくれそうな業績を並べ立てて紹介する、そういう牧師もあるでしょう。それが良いと考える人もあるでしょう。けれども私はそれではその人の人生を語ったことにはならないといつも思います。もちろん良い局面もあるけれども、そうでない局面だって人生にはある。その人の心の内で プラスのものもあればマイナスのものもある。そのようなさまざまな側面のある個人、亡くなられた方の人生のさまざまな側面をバランスよく紹介するにはどうしたらいいだろうか、いつもそのことに思い悩みます。あまり知られていないこと、もしかするとご本人は隠しておきたいと思われていたかもしれないこと、お話ししてもよいのだろうか、思い悩む。そういうことはお話ししない方が安全だというのはその通りです。けれどもそのことを話をしないのが、その人の人生を神様のもとで紹介することに本当になるのかと思うことがある。私はそれでもお話をさせていただくわけです。その人の人生のすべてを神様はご存じでいらした。そのような視点の中で私たちはこのようなことを主耶様から学んでおるのです。天の国では天の御父がすべてをご存じでいらっしゃる。私たちが隠し続けていたこともすでに見つけ出されています。私たちの中の良い真珠を取り出して世に知らしめようとしてくださっている、そういうお方でもあります。私たちの中に良いものも悪いものもあることをご存じで、その中の良いものこそが残されるようにと願ってくださっているお方です。そのお方の御国へと招かれているのが私たち、この私たち、そのようなお方を知るものとされたものとして、時に自分の中にある蔵を開いてみたらよいのです。私たちをあれやこれやをしまい込んでいる蔵を開いてみるのです。教会へとお集めくださる御父の御前で、いわば蔵を開いて棚卸しをしてみるのです。そこにある良いもの、悪いもの、さまざまです。その良いものを御父はお喜びくださっている。悪いものはもう不要だと処分してください。そのような時を日曜日の教会へと招かれた私たちは繰り返し与えられております。祈りましょう。天の父、私ども御前へと呼び集めてくださり、それぞれの人生の歩みの中から私どものうちにあるものを思い起こさせてくださいますことを感謝いたします。主よ、どうぞ御目を向けてくださるその眼差しの先にある私ども自身のうちにあるものを私どもを見るものとならせてくださいますよ。御心のうちにふさわしいものを御前に捧げ、御心にふさわしくないものを捨て去る勇気をお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。